こんにちは。エゼキエルも実は大詰めになりつつあるというか、3分の2が終わったような感じですね。で、この34章と35章が終わると、36、37までですね。で、38から以降というのは、これから先に起こることが予言されています。聖書にはいくつか、まだ実現していない、予言があります。神の約束があります。それがエゼキエルの38章から以降にあります。なので今週と来週とで、イスラエルの過去というか今まで起こったことについての言葉を学び、で再来週からこれから先神がご計画しておられること、それについて少しずつ触れていくことになると思います。今日は34章と35章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人のうちにあなたを求める思い、あなたについてもっと知りたいという思いを聖霊によってお与えください。どうかこの御言葉を学ぶ時間が、学びが、ただのその知識の積み重ねになることなく、むしろ私たちの毎日の生活の中での考えや行いや計画するときの指針となるように、この私たちの前に与えられている真理が、私たちの日常生活の中で生きるように、私たちがこの御言葉に生きることができるように、励ましや戒めを受けることができますように、私の心を整えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの助けをお与えください。力が必要です。知恵も必要です。あなたの言葉を語る必要があります。どうぞ私の必要を満たしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。34章と、35章も含めてですが、牧者、羊飼いと、その羊たち、群れの羊たち、また牧場、そのような、背景というか、この設定がこの34章と35章であります。今日のメッセージのタイトルでもありますけど、そのイエス・キリストが私たちの大牧者であると。そのイエス・キリストについてこの箇所を通して一緒に学んでいきましょう。まずは1節から6節までですけど、これは、イエス・キリストが大牧者なんですが、そのイエス・キリストの下というか、この地上で牧者として羊の、その群れの羊を飼うために世話をするために養うために建てられた人たちがいます。でもこの1節から6節まで、この34章の全般で出てくる人たちというのは、その役割を果たしませんでした。その人たちについて1節から6節まで書かれています。まず1節と2節を読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。牧者には羊を世話し、養い、育て、また敵が来たら守るという役割があります。で、牧者たちというのはこの文脈で言うと、ユダに建てられている王様たちや、またこの政治的な、また民族的なリーダーたち、長老たち、それが牧者たちです。ちなみに私たちのこの教会という文脈の中では、当然教会の牧師や教師というふうに建てられている私は牧者の一人です。でも、その牧師だけではなくて、その使える働きをする一人一人が、使えてるわけだから、人に。人に使えるというのは、その神の羊、イエス・キリストの羊に使えるというわけです。で、どうやって使えるか、もしくはその何のために使えるかというと、その羊が、御言葉によって養われ、神の愛によって愛される、世話される、そのためにあります。家庭で考えることもできます。家庭の中で 親というのは子供を養い育て世話をして、そしていろんなその悪いものから守る役割が与えられています。いろんなそのことで言えると思います。会社を経営してたり、その部下がいたりするような人たちは当てはまりますね。人に仕えるというのが、この牧者の働きだから。で、そのいろんなその牧者たちがいて、さらに上の牧者たちがいて、大きく任されている人たちがいて、一番上に大牧者であるイエス・キリストがおられるという話です。4節まで。彼ら牧者たちに言え、神である主はこうせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。牧者たちは、ここでいうその王様であったり、民のリーダーたちというのは、役割を放棄したんですよ。放棄して何をしたかというと、自分を肥やしたんですよ。自分の益を、その、願って、求めて、その羊たちから良いものを得たわけです。羊から取れるものを取る、ある意味その、羊の毛を切るとか、もしくはその羊をほふって食べるというのは、羊飼いが別にしていいものです。何の問題もありません。が、羊を自分のものにしてるのに、羊を全く養ってないんですよ。やることをやってないのに、自分の利益だけ求めてるっていう、そういう構図です。で、羊を養わないというのはどういうことかというと、強めないし、癒さないし、包まないし、連れ戻さないし、探さないし、支配するって。こういうことをする牧者たちは、悪い牧者たちです。その牧者たちの羊はどうなるかというと、5節と6節。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。ちゃんとした牧者がいないので、牧者として任命された人たちはいるんだけども、彼らがその役割を果たさないので、その群れの羊というのは散らされてしまったんですよ。一度、家畜となった羊というのは、自分の力では生きることができないそうです。野生の羊はいて、野生でもその、生活することができる羊の種類はあるって。でも家畜とするその羊というのは、その世話されないと死んじゃうんですよ。どこに行ったらご飯が食べれるか分かんないんですよ。どこに行ったら水が飲めるか分かんないんですよ。で、またその羽毛がどんどんその増えすぎてしまって、毛を刈ってもらわないと身動きができなくなっちゃうぐらい、その泥とかでついて固まってしまって、で、結果動けないので死んでしまうんですよ。で、そうなると、いろんなその獣というか野の獣がいますから、その餌食となってしまいます。そのようにしてエルサレムは陥落して、そして南ユダ王国は滅んだんですよ。神の民は全地に散らされて搾取されたんですよ。だから本来使える働きを担う人たちが、任された人たちが、その使える働きを放棄してしまったら、その群れは成り立ちません。私たち一人一人に神は聖霊による賜物を与えてくださっているというふうに第1コリントの12章では書いてあります。一人一人にです。イエス・キリストを信じて聖霊がうちに与えられた人たちには漏れなく必ず一人として例外なくプレゼントとして恵みによる賜物を与えてくださっているんだって。その賜物は私たち使う必要があるんですよ。人のために。能力とか、物とか、それは神から与えられた賜物であれば、それは人のために使う必要があります。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うその文脈というのは教会です。 人を愛するということは教会の外でもできます。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言ったのは教会の外でもできます。でもそれと同じようにイエス・キリストはあなた方は互いに愛し合いなさいと言いました。ここでアガペし合いなさいと言いました。アガペというその自己犠牲というか自分のその利益を求めないで愛するというその愛というのはクリスチャン以外ないんですよ。どんなに素晴らしい人でもどんなにその慈悲深い人でもそのアガペの愛というのを持てる人はいないんですよ。このアガペもう自分を犠牲にしてでもイエス・キリストが自分の命を犠牲にしてでもその悪者であった罪人であった私のために神の敵であった私のために死んでくださるほどのこの愛なんですよ。これ神から与えられない限り人間が持つことのできない愛なんですよ。でこのどのタイミングで与えられるかというと神が私のことをこのアガペで愛してくださったということを知るときですよ。初めてそこでこの愛という本当の愛に触れるんですよ。親子の愛にもないですよ、そういう愛は。友達の中にもないですよ。男女の中にもこんな愛はないですよ。その神がその自分を犠牲にしてまで、自分の腹を痛めてまで、何の利益も自分はその得ることはできないのに、相手を愛するという、私を愛してくださったというその愛を知るときに、初めてアガペの愛というのが何なのかということがわかるんですよ。そして互いに愛し合うんですよ、その愛で。だから神からこのアガペしてもらったということがわからないと、そのアガペで愛しようがないので、求めようもないので、だから愛し合うということはクリスチャン同士じゃないとできないんですよ。だからそのために必要な力を、賜物を聖霊は与えてくださってるんですよ、一人一人に。いや私にはその賜物が与えられてないのでって、そういう人いないんですよ。私の賜物が何かわからないという人はいるかもしれません。であれば尋ねればいいんですよ。私はにあなたは何を与えてくださってるんでしょうかって、この教会の中で互いに愛し合うために私は何ができるんでしょうかって、そしたら神は教えてくださいますよ。私たちが互いに愛し合うということをその与えられたこの賜物を使ってこの教会の中でやらないと、この教会群れというのは立て上がりません。牧師一人がどんなに頑張っても、教会の一部の人たちが頑張っても、教会というのは立て上がらないんですよ。もちろんこの教会、キリストの体はイエス・キリストご自身が立て上げてくださるんですが、そこにその私たちという教会の一人一人を巻き込んでくださるんですよ。だからみんなが傍観者で、みんながその与えられている、それぞれに与えられている役割を放棄するというか、それが分かんないって言ってその求めることもなく、ただ座ってるだけだったらやっぱ何も起こらないんですよ。この教会を通して、私たち一人を通して久米島に住んでいる方々に福音が伝わっていくことを私は本当に切に願います。私たちの知っている人たちも、また全然知らない人たちも、イエス・キリストを求めて、救いを求めて、罪の許しを求めて教会に来て、イエス・キリストの前に来て、本当に私たちが味わったようなその罪の許しと心からの悔い改めをすることで、その罪から全てのこの罪悪感とか罪責感とかそういうのが自由になるということを、もっともっとたくさんの人たちに神の恵みを受け取ってほしい。だからこの教会がますますイエス・キリストにあって、また聖霊の力によって立て上がっていくことを期待します。私は私の分を果たさないといけないので、私は牧師と教師として神に忠実になっていきたいですよ。7節と8節、それゆえ牧者たちよ、神の言葉を聞け。私は生きている神である主の御告げ、私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。でこれが現状ですよね。なので神はリアクションをします。それに対して9節と10節、それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる、 私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。神はこの不忠実な牧者たちから羊を、ご自分の羊を取り返して彼らの役割を取り上げるんだって。ずっとその、羊を養うんじゃなくて、その羊を使って自分を養ってきたので、羊が取り上げられたら、その牧者たちは自分自身を養うことができないんですよ。でも神はご自分の羊を救い出し、ご自分の羊を守るんだって。11節から16節まで。この、6節にわたる文章の主語は、全部私です。つまり神です。誠に神である主はこうせられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御言。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたもの、強いものを滅ぼす。私は正しい裁きを持って彼らを養う。もし牧者たちが、神がそのリーダーとして立てた人たちが不忠実であれば、羊は傷つきます。そして養われません。成長もしません。でもこの羊たちというのは神の羊たちなんですよ。皆さんは私の子分じゃないです当然私が牧師だから、教師だからといって皆さんを私の好きなように使ったり動かしたりすることをしたら、私はこの不忠実な牧者のようになります。でも牧者のその役割というのは、イエス・キリストの羊、神の羊を御言葉によって養うんですよ。私が飯炊きするんじゃないんですよ。皆さんにご飯を作ってあげるとか、そういう話じゃないんですよ。養うというのは御言葉で皆さんの霊を養うんですよ。そして世話をするって、神が私を愛してくださったように、私が皆さんを愛するというのが私の役割ですよ。なんでこんなことできないんだって言って、鞭打ちなさいと一言も書いてないんですよ。旧約聖書にも新約聖書にも。でももしこの牧者たちが神に対して不忠実で、羊がさまよっていて、羊が弱っているのであれば、神は黙っていないんですよ。神ご自身がご自分のその羊のもとに行って、その羊を助け出すんですよ。神はご自分の羊を探し出し、世話をし、養い、憩わせるんですよ。正しい牧者は失われたものを探すし、迷い出たものを連れ戻し、突きつついたものを包むし、病気のものを力づけるんですよ。そして正しい裁きで羊を愛を持って治めるんですよ。吠えたもの、強いものを滅ぼすというのは、その群れの中でなんでその超えたものがいたり、その力強いものがその突出しているってことですよ。目立っている。で、なんでそんな、そういうふうにみんなはそんなに超えてないのに、そんなに強くないのに、なんでそうなるかというと、周りの羊を虐げるからですよ。だから羊の中にも傍若無人で、ガデン飲水で、別に四文字熟語を使いたいだけじゃないんですけど、その自分の利益を求めて他の人のその利益を求めない、つまり愛さないという人たち、その人たち、羊がいるんであれば、神はそれも 黙っていないって。17節から22節。私の群れよ、あなた方について神である主はこうおせられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親木との間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べてそれで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んでその残りを足で濁すとは。私の群れはあなた方の 足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んで。それゆえ神である主はこう彼らにこうおせられる。見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。神は群れにその裁きをもたらすんだって。神が与えた役割を果たさない牧者は、悪者です。有罪です。でも神が与えた役割を果たさない羊もまた有罪なんですよ。つまり互いに一致し合うとか愛し合うとか。羊は自分の責任を牧者に転嫁することはできないんですよ。誰も責任転嫁できないんですよ。牧者がどんなに悪くてもその群れの羊が何かおかしいと言いながら何もしないのであれば、神に助けを求めないのであれば、別にその牧師を引きずり下ろせって言ってるわけじゃないですよ。クーデターを起こしましょうとかそんなことじゃないです。でも自分の罪の責任を、あの牧者が羊飼いが悪いって言って、あの人が悪いから私も悪くなったんだとかっていうふうに言うことは誰もできないってことです。そして群れを裁くんだって。良い牧場の草を食べること自体はもちろん何の問題もないです。澄んだ水を飲むことも素晴らしいことです。神は私たち一人一人に良い牧場の草を与えるように、良いものを私たちに与えたいんですよ。澄んだその水を飲ましたいように、その清いものを私たちに与えたいんですよ。でも残った分を足で踏みにじってしまうのは良くないんですよ。澄んだ水も濁してしまうんではそれは良くないんですよ。つまり何なのかというと、与えられたその草も水もあたかもその自分のもののように振る舞っちゃったんですよ。自分のものであったら何でもいいみたいな。教会は公衆トイレではないのでみんなの駅のためにあるんですよ。よく千蔵さんが言ってました。教会はゴミ捨て場じゃありませんって。今度新しいソファーをうちで買うので、今まで使ってたソファーを教会で使いますかって言って持ってくるなって。新しいの持ってきなさいって古いのは自分で処分してくださいって。なんかその公共の場だからとかって言って、なんか何でもありっていうのはやっぱ良くないんですよ。教会はみんなのものです。誰か一人のものじゃないし、みんなが気持ちよく神から与えられた良いものを受け取って、それを分かち合う場です。確かに、教会はみんなのものだから、私のものでもあるんですけど、と同時に皆さんのものでもあるわけですよ。それはお互い様です。好き勝手自分の利益だけを求めて、群れで立ち振る舞ってしまったら、羊は羊として、悪い羊として、神に裁かれてしまうんですよ。だから教会というイエス・キリストによるこの人間関係は自分が得るだけのものじゃないです。当然それぞれその弱さがあったり、強い部分があったり、神から祝福を受けて強い時もあれば、いろんなことで悩んで弱い時もあります。でそのシーズンが長かったり、そのシーズンが短かったり、それぞれです。だから自分が弱い時にその祈ってもらったり、慰めを受けたり、そのもうこれは教会に行ってなんかこう助けていただかないと、もらわないと、みんなに祈ってもらわないと無理だって言ってくることは何の問題もないです。でもイエス・キリストもそのペテロに対して、あなたが立ち直ったらあなたの兄弟たちを力づけてやりなさいと言いました。だから常に自分が調子悪い時だけ来て、その祈ってもらって、また調子が良くなったらまた離れて、また調子悪くなったらまた来てっていう、そういうその使い方を教会はしちゃいけないんですよ。自分が強められて、 力が与えられたら、そしたら今度は自分の兄弟たちを祝福することができるはずなので、それぞれに与えられている賜物や祝福を持って兄弟たちの祝福になるんですよ。良いものを受けて他の人と良いものを分かち合い、互いに良いものを与えてくださる神に感謝し、その神を褒めたたえるための私たちこの関係なんですよ。神は羊と羊を裁くって、お羊と親木を裁くって、この当時、まあ今もそうなんですけど、イスラエル行くとその群れの、よく放牧してるのを、よくというかあるところに行くと放牧してるのを見ます。でそこに羊とヤギが一緒に飼われてます。だけど必ず羊は羊、ヤギはヤギで、それ分けられる時が来るって。また肥えた羊と痩せた羊の間を裁くって、自分だけが良いものを受けて他のものはその得られなかった、そこに何が正しいのかというその裁きをもたらすって。強い羊と弱い羊の間に、自分の力をその誇示する人と虐げられる人と、その間に誰が正しくて誰が正しくないか、それを裁く時が来ると。私はもっと神から良いものを与えていただきたいです。その神の恵みを受け取りたいです。そしてそれをこの与えられている人間関係の中で分かち合いたいです。そしたらみんなが神を褒めたたえるようになって、みんながその祝福を受けて、その祝福をまた私がその人たちを通して、皆さんを通して私がその祝福をまた味わうことになるからです。こんな関係ないですよ、他には。俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの。もうジャイアンの哲学じゃないですか、世の中っていうのは。できる限り自分から何かを渡したくない。もう常にゲットモードなんですよ。欲しい欲しい欲しい。でもそうじゃなくて、私、受けるよりも与える方が幸いなわけじゃないですか。私たちがそれぞれが与えてたら、必ず誰かからもらうことになるんですよ。でももらうことばっかり考えてたら誰も与えないんですよ。神は当然ですけど、天才ですよ。そういう愛し合う関係を教会に求めてるんですよ、神は。23節と24節。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。神は一人の牧者を起こすというふうに言っています。私のしもべダビデを起こすと。神が彼らの神となり、このしもべダビデは彼らの間で君主となるって。イエス・キリストの以外ないですよ。ダビデはもうこのエゼキエルの時代にははるか前に死んでます。450年ぐらい前に。400年以上前かな。にダビデは死んでます。だからダビデを起こすということは、ダビデの子孫、つまりメシア、救い主、キリストを起こすということです。イエス・キリストはイスラエルだけでなく、イエス・キリストを信じる信仰によってその神の民、イスラエルとなった私たちの牧者でもあります。イエス・キリストは私たちの大牧者なんですよ。ヨハネの10章の11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス・キリストはそうしてくださいました。私たち羊のために牧者である、また大牧者であるイエス・キリストは命を捨ててくださいました。私たちが益するために、私たちの罪が許されるために。ヘブルの3章の20節では、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスというふうにイエス・キリストが書かれています。紹介されています。だからイエス・キリストは大牧者なんだって。そして永遠の契約の、血によるって、イエス・キリストが血を流してくださったので新しい契約が実現するわけじゃないですか。新しい契約は私たちの思いの中に、その聖霊によって神に従いたいという思いが書きつけられるということです。そして神が私たちの神となり、私たちが神の民となり、私たちと神との間にその親しい関係が与えられるということです。そして3つ目に、私たちの罪を神が許してくださって、その罪を二度と思い起こさないという、その約束の血による私たちの大牧者なんですよ。この三つのことをその保証してくださる 牧者なんですよ。第一ペテロの5章の4節。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしもぶことのない栄光の冠をいただくことになります。で、この大牧者であるイエス・キリストはまた戻ってこられるって。これから先いつになるかわかりませんが、まず教会の敬虚が起こって、その後、反キリストが立って、イスラエルと7年間の契約を結んで、今黄金のドームがある、おそらくその、岩のドームの隣に、ユダヤ人たちのために神殿が建てられて、でそれが7年間の始まりですよ、カンナンの。で、そのカンナンの中を過ぎたら、イエス・キリストが戻ってこられて、1000年間エルサレムで治められるって、再び戻ってこられる方ですよ。イエス・キリストは、ペテロに、これはヨハネの24章ですけど、前には出ませんし、後でもし読まれたかったらぜひ読んでいただきたいんですけど、ヨハネの24章、15節から17節ですけど、イエス・キリストはご自分の羊の牧者となるようにペテロに命じました。3回質問しました。あなたは私を愛しますかって。私を愛するなら私の羊を飼いなさい。私の羊を養いなさい。私の羊を世話しなさいと言いました。私が、この教会で牧会する理由というのは、皆さんを養い、皆さんの世話をし、皆さんを御言葉で養うのは、世話をするのは、愛するのは、神が、またイエス・キリストが私のことを愛してくださったからです。そして、私がイエス・キリストを愛したいからです。お互い様ですけど、愛されキャラになる必要はないです。教会で愛されたいとかって言って、可愛い子ちゃんになろうみたいな。自分に下駄履かせる必要は全くないです。こうしたら認められるのかな、こうしたらみんなからその受け入れられるかな、こうしたらみんなからその愛してもらえるかな、そんなの必要ないです。全く。だって私たちが互いに愛し合うその動機は、私たちがイエス・キリストを愛するからです。目の前の人が愛し憎かろうと、愛し安かろうと、私たちが互いに愛し合うことを追求するのは、神が私を愛してくださる。イエス・キリストがご自分の命を犠牲にするほどに私を愛してくださった。罪を許してくださったということを信じて、それを味わって、ああ、なんてこんなに素晴らしいんだって。これほどまでに神が愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんかってヨハネが言ったように、神を愛したいというその動機が、私たちのお互いに愛し合うという動機になるんですよ。私たちが教会でフェローシップするのは、私たちがイエス・キリストを愛したいからですよ。自分がどうだとか、相手がどうだとか、そこにはないんですよ。私たちの関係っていうのは、私たちがそれぞれがイエス・キリストを愛するという、そこからしか始まらないんですよ。私、イエス・キリストを信じるまでは、まあ今でもそういう、傾向性はあるんですけど、私、一匹狼が好きなんですよ。楽だから。だって、人のこと考えなくていいわけだから、自分の好きなように、好きな時に生き、好きな時に帰り、好きなことをやり、嫌なことはやらない。楽じゃないですか、その方が。楽じゃないですかって、深疑問で聞いたらダメですね。楽なんですよ。けれども、その、イエス・キリストを信じた後に、そのフェロシップの中で養われたり、励まされたり、祈ってもらったりする、しているうちに、一匹狼だった私が、気がついたんですよ。私は群れの羊の一匹に過ぎないって。今でも、自分の肉としては、一人でいる方が楽なんですよ。けれどもそれにブレーキをかけるのは、いやいや違うだろうって、その自分の肉に突っ込んでくるのは、突っ込みを入れるのは、聖霊が、いや、イエス・キリストを愛するんでしょって。イエス・キリストに愛されたんだよねって。それを感謝してたよねって。キリストを愛するんだったら、私の羊を愛しなさいって。その、 イエス・キリストの言葉に応答しますって言ったんだよねって。それは私を励ましてくれるんですよ。力を与えてくださるんですよ。私にできないのを知ってるから、私に愛がないのを知ってるから、だから私がその助けてくださいって、やっぱり一人でいたいですっていや、それでもあなたに、そのあなたを愛したいから、あなたを愛してるから、そこの群れの中で愛したいんですって、それを追求したいんですって言うと、その思いもその力も愛そのものも与えてくださるんですよ。聖霊は私たちのうちで住んでくださって、神の愛を常に注ぎ続けてくださるって。そうすると、あ、神をこんなに愛されたのかってことが分かるから、互いに愛し合いたいっていうその思いが与えられるんですよ。でもできなかったりするので、できないよって言いながら、なんで私にはこんな愛がないんでしょうかって言いながら、その埋めて祈るんですよ。そしたら聖霊が与えてくださった愛したい、愛し合いたいという、その教会の文脈の中でその愛したいというその思いを神に持っていくと、それができるようにしてくださるんですよ。私にはできないけども、神にはできるんですよ。狼だった私が、神によってイエス、その神の羊にされたというか、していただいたんですよ。そしてそれが本当に素晴らしいって思ってるんですよ。イエス・キリストを信じ、罪が許されるということは、自分の価値観とか、自分の考えとか、自分の生き方が思いっきり変わるような大事件なんですよ。イエス・キリストの愛を受け取るということは、神から許しを受け取るということは、私たち一人一人にとって大事件なんですよ。今までの生き方からガラリと変わるような大事件なんですよ。聖霊が確かにその時に私たちの心に住まわれて、私を思いっきりその180度変えるような、その方向転換が起きるんですよ。でも気がついたら180度を向いてたはずなのに、なんかその神のことを考えなかったり、その自分自分自分っていうのが続いてしまうと、いつの間にかなんかあっち向いてるんですよ。また神に背を向けてたりするんですよ。でもフェロシップがあるから、またこうやって共にその御言葉を学んだりするから、ああそうかって言って、また180度、私たちでこうぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。こうやって別にいいんですよ。それでそれが普通なんですよ。螺旋階段のように私たちぐるぐるぐるぐる同じところを、その上から、真上から見たらそうかもしれないけど、下から見たら神に向かって上に上がっていけばいいんですよ。神に向く、自分に向いちゃう、許される、神に向く、やだごめんなさい、神に向く、もうこれっすよ。でそうしてるうちに、その何度も何度ももうまたごめんなさいと言いながら、その許していただいたり、こんなにできなかった私が、そのなんか知らないけど、その愛したり、その忍耐したり、親切にしようとしてる私がいるっていうことを、その気がついたり、周りから、え、そうなの、私なんか変わってる、もしかしてみたいな。でこのフェロシップの中で、その本当に救われていることや、イエス・キリストを信じる信仰と、私たちに与えられた聖霊によって変えられたことを、その味わうから、もっともっとその神の方に向き続ける時間が長くなるんですよ。それでいいんですよ。180度変えられて、180度変わったままずっといられる人なんかいないんですよ。けど今日よりも明日、明日よりも明後日、今週よりも来週、来週よりも再来週、今月よりも来月、今年よりも来年って感じで、その神に向き続けるその時間や思いとか力が強くなっていくんですよ。そうやって私たち成長していくんですよ。これを共有し合って、互いに励まし合って、いやーこれすごいねって慰め合っていくのが教会ですよ。これが神が与えてくださっている、私たちに与えてくださっている良い牧場なんですよ。このプロセスをみんなで共有するんですよ。いや、神はこんなに素晴らしいのかって、美味しいねって、御言葉を食べるんですよ。神から与えられた清さを私たち満喫するんですよ。それが教会ですよ。そして、私たちの上に、大牧者であるイエス・キリストが立っておられるんですよ。25節から29節。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。 彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。神はそのご自分の民と平和の契約を結ぶって、そしてその祝福の雨を与えてくださるんだって、食べ物も。そして安心して住めるようにしてくださるって。バビロン捕囚から帰ってきた後、しばらくそうでしたけども、でもその後、ペルシャが来て、そしてギリシャが来て、彼らをその属国にしました。で、西暦70年にエルサレムがローマ軍によって陥落して、その後、ユダヤ人たちはイスラエルはそのチリチリバラバラになりました。けれども神がまたその彼らを集めておられて、集めてくださって、現代ですよ。1948年にイスラエルの国はできました。で、彼ら先進国ですからね。昨日ちょっと調べたんですけど、GDP とか見てみると29番とかなんですよ。30位以内ですよ。立派な食物が生やして、その国で、二度とその国で飢饉に遭うことはないって。イスラエルの食料自給率は 100% 超えてるんですよ。イスラエルは、ヨーロッパに対してかなりの量の野菜を輸出してます。野菜輸出国です。あと、ヨーロッパの、生花、花のほとんどがイスラエル産です。神は確かにその祝福しておられるんですよ。彼が正しいとか、彼が正しくないとか、そういう話じゃないです。ただ神はご自分のその約束を守られる方ですよ。30節と31節。この時彼らは、私が主で彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の御告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。私たちはただの人間です。神が、ヤーウェが神です。私たちは神の群れの羊で、イエス・キリストがその牧者です。詩篇の23編、有名ですね。詩篇の23編、すいません、前には出ません。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりで、ほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私たちが神と正しい関係にいたら、私たちがその神の羊であり続ける限り、神はこのようなその祝福を私たちに与えてくださいます。イエス・キリストは大牧者で、私たちの命の日の限り、神の慈しみと恵みが私たちを追っかけてくるんですよ。神はご自分の民から離れることも捨てることも決してなさいません。私たち自身は完璧じゃないです。私たちの周りの環境も完璧ではないです。自分自身や自分の周りを見ると不安や絶望になることがあります。しかしイエス・キリストは大牧者として私たちを牧してくださるんですよ。失われたら探し出してくれるし、迷い出たら連れ戻してくれるし、傷ついたら包んでくださるし、病気の時には力づけてくださるんですよ。だから私がイエス・キリストの群れの羊である限り、私たちはみんな大丈夫なんですよ。35章は、セイル、もしくはエドムを神が裁くという、記述です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、 顔をセールの山に向け、これについて予言して言え。セールの山というのはエドムを指します。エドムというのは視界の、南東にあった国です。でヤコブ、後のイスラエル、アブラハム、イサク、ヤコブのヤコブ、ヤコブのお兄さんのエソの子孫たちが、住んでいた、その子孫たちがその国を作ったのがこのエドムでありセールです。だからイスラエルとはその血縁関係にある意味あるんですね。続きを読みます。神である主はこうおっしゃられる。セールの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。神がエドムを裁くんだって。神がエドムに立ち向かい荒れ果てさせるって。そして裁きをもたらして、その後彼らは神が主であることを知ろうと。なぜエドムが裁かれるのか、それが後半に書いてあるんですけど、5節から9節。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それゆえ私は生きている。神である主の御告げ。私は必ずお前を地に渡す。地はお前を追う。お前は地を憎んだが、地はお前を追いかける。私はセールの山を荒れ果てさせ、廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちが、お前の丘や谷やすべての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。なぜエドムが裁かれたのか。一つ目は、その理由は、エドムはイスラエルにずっと敵意を抱いてたからだというふうにここに書いてあります。いつまでもです。エソの時代からこの南ユダが滅びるまでのその期間というのは約1500年あります。その間ずっとエドムの人たちはイスラエルに敵意を抱いていたということになります。詩編の137編の7節。主を思い出してください。エルサレムの日にエルサレムが陥落するときにバビロンの手によって、破壊せよ、破壊せよ、その元今でもといったエドムの子らを。イスラエルが、エルサレムが陥落することを彼らは喜んだんですよ。だからエドムも災難に遭い、国は永遠に荒れ果ててしまい、回復することはないと。人の不幸を喜ぶ敵意というのは、神は喜びません。人は、スカッとするような、スカッとしてしまうんですよ。復讐劇というのを。ここでやったみたいな。ドラマとか映画とか見ていると。これでやっちまえみたいな。でも神は悪者の死を喜ばないんですよ。むしろその悪者が悔い改めて生きることを神は望んでおられるんですよ。人が悪くても、その悪のゆえに自分が悪者になってはならないですよ。その人のした悪をずっと自分が思い続けて、その人に対して敵意を抱き続けていたら、そのことに関して私は有罪なんですよ。確かにその人は 100% 悪いでしょう。でもその人に対してその敵意を抱き続ける私は 100% そのことに関して悪いんですよ。だから、わけわけしないといけないんですよ。人のせいにはできないんですよ。私が憎むのはあいつがこういうことするからだ、こういうこと言ってくるからだって。神はそのような状況からも私たちを助け出してくださって、その敵意を廃棄させてくださったり手放してくださるような力を思いを与えてくださる方です。10節から15節、もう一つの理由です。お前はこれら2つの民、2つの国は我々のものだ、我々はそれを占領しようと言ったが、そこに主がおられた。それ以来私は生きている。神である主の御告げ。お前が彼らを憎んだのと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となると言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって高慢な言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。主である、神である主はこうせられる。 私はお前を荒れ果てさせ、全土を喜ばせよ。お前はイスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前を同じようにしよう。セールの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。人々は私が主であることを知ろう。二つ目の理由は、エドムが高慢だったからです。二つの民、二つの国というのは、北イスラエル王国と南ユダ王国を指します。エドムはイスラエルを占領する野望を常々抱いていました。エソの時から、ヤコブを殺そうとしてました。その子孫たちはイスラエルをずっと支配しようと狙ってました。彼らの内側にあるイスラエルに対する憎しみを神はご存知だったんですよ。そして彼らはその憎しみから神の民を、そして神の約束の地を自分のものにしようとしたんですよ。というか、あれは私たちのものだって言ってたんですよ。神のものを自分のものだって言っちゃまずいっすよ。それは傲慢だからです。私たちの口から出る言葉を、もっと言えば口に出さなくても、心の中にあるその思いというのを、悪い思いというのを、思った瞬間に神は察知するんですよ。てか、ご存知なんですよ。私たちがその陰口だっただろうと何だろうと、神は全部ご存知なんですよ。そしてその傲慢を必ず罰するって。祝福が神のものだって。自分が人に対するその悪口を言ったら、その祝福は私がやるものだって。神に委ねないということはそういうことですよ。だから悪口とか陰口っていうのは、神は本当に喜ばないですよ。神に聞かれない言葉はありません。神に見られない行いもありません。神が知らない私たちの考えや思いもありません。神の前には全てがさらき出されて裸なんですよ。このことは皆さんにとって何ですか？恐怖ですか？それとも祝福ですか？この真理は、神が全てを知っておられる、神が全知全能であるということは、この真理は私にとっては祝福です。なんでそんなことが言えるかというと、だって全部バレたら大丈夫なのって大丈夫なんですよ。イエス・キリストがその私の大丈夫じゃないものを全部十字架で追ってくださったからです。もっと言うと、私の全部を知っておきながら、神が私を罰して、今日の雷みたいなので私を撃たないで殺さなかったのは、神が私のことを愛しておられ、神が私に憐れみと恵みを注いでくださっているという大きな証拠だからです。私の神に対する思いや考えが、またその人に対する悪い態度とか言葉が、神に知られていなかったら、私はやばいです。そのことを私がひた隠しにしてきたことを神が知ったときに、はっ！こんなこと考えてたのか！恩知らず！とならない可能性は、なきにしもあらずですよ。でも神は全部知っておられて、私の汚れも、私の弱さも、私の罪も、私のどうしようもないその怠慢な態度も、傲慢も、全部知っているにもかかわらず、私に対する、私たちに対する愛を、その恵みを、慈しみを、注ぐことをやめなかったんですよ。私のことを全部知っているのに、私から離れない、私を決して捨てないと言ってくださる神は、私にとって祝福です。神が全部知っておられるということは、私たちにとって祝福なんですよ。それでも捨てられないってことだから。だからさっき歌ったみたいに、そのままで神の前に出てっていいんですよ。なんか取り繕ったり、下駄履かしたり、私これができできるようになりましたかって、そんなん言う必要ないんですよ。そもそもできないから神が必要なのに。できませんって。それでいいんですよ。知ってるよって言ってくださるんですよ。そして、 イエス・キリストにあって許してるよって。この更新の洗いを、これを受け取らないと、悔い改めるってことをしないと、なんか当たり前のように許されてるとかっていうふうになっちゃうので、この神がどれほどの愛を持って私を愛してくださってるかっていうことがわからないんですよ。それがわからないから人を愛するっていうところまでいかないんですよ。よくするとか、その自分の持ち前のものでその振る舞うことはできますよ。でも神が願っておられるようなそのアガペの愛で愛し合うっていうのはできないんですよ。私たち一人一人、私を先頭に、神がどれほど私のことを愛してくださったのか、私たちの大牧者であるイエス・キリストがご自分の命を犠牲にしてまで私たちを養い、私たちを世話し、私たちを愛しておられるのかということを知る必要があります。毎日の生活の中で私たちの大牧者イエス・キリストを覚えて、イエス・キリストのことをもっと知ることはできます。思い出したときに、はって気がついたときに、イエス・キリストのことを思い巡らすんですよ。1秒でも2秒でも。そして、ああ、愛されてるんだなって。こんな私のためにイエス・キリストが死んでくださったんだなって。その1秒、2秒でいいんですよ。それが積み重なっていきますから。そして時間が、その取れるときにというか、その自分が時間を取ろうってするときに、時間取って神に向き合えばいいわけじゃないですか。でもこの1秒2秒できなかったら10分なんて祈れないですよ。最初は一瞬かもしれないです。最初はなんか聞き乗りがしないかもしれません。でも私たちが神に信頼して一歩踏み出すときに、神は必ず私たちに必要な助けを与えてくださいます。私たちそれぞれ一人一人がこの大牧者であるイエス・キリストをもっと知ることができますように。イエス・キリストを通してその明らかにされている神の愛が、その神の恵みがもっとわかるようになりますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことをあなたの群れの羊として愛しておられ、私たちを世話してくださり、私たちを養ってくださることを心から感謝します。お父さん、どうぞあなたがどれほどの愛を持って私たち一人一人を愛しておられるのか、それをもっと知ることができるようにお助けください。私のすべてを知っておられるにもかかわらず、私から決して離れず、私を決して捨てないと言ってくださる、このあなたの恵みや慈しみや憐れみを、あなたの愛をもっと知ることができるように、どうぞお助けください。そしてイエス・キリストが私の大牧者であり、イエス・キリストがその大牧者であるがゆえに、私は罪許され、罰を免れ、神の民とされ、神の子供とされ、また聖霊が与えられ、私の思いにあなたに従うことを書きつけてくださるんだということを、安心していることができるように、平安でいられますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。今週一週間、どうぞあなたの愛を体験できますように、味わうことができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。